ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、寝不足というかボケボケのスノーキーです
スノーさん、まあ、フォトスクランブル聞いていただくと分かると思いますが、はい、ファッション関係の撮影で、はい、納品作業とかで寝れてないという状況で、はい、日付も変わり、
はい、
間もなく1時間が経ってしまうかというところで収録をしております。まあ、この番組で代表して言っておくと、腰最悪化してきております。
そうなんですか。あらあらあら、
ちょっとねプールに行けなかったんで、何日行けてないだろうな。で、まあだいぶ良くなってたんで安心してたんですけど、はい、今日車で移動があったのと、はい、ちょっと量販店でモバイルルーターを買ってね、回線の契約にすごい時間がかかって、それ待ってる間にだんだんやばい感じになってきて、
あらあら、
で家まで車で帰ってきたら、ああちょっとやばいっていう状況にやっぱり治んないねとか思って、
そうか、いやまあちょっとね、簡単に治りましたって言ってあんまり聞いたことがない場所ですので、
まあちょっとだいぶ良くなってきてたからショックなんだけどね。
あ、でも僕もそれありました一回。
あ、そうなんだ。
ねえ、うん、あのふっと軽くなって、うん、なんだと思って、うん、1日2日経ったらそれより前に前よりももっと痛くなって、
あ
ーうーって感じでしたもうその時なんかあれですね、ミクシーとかに、うん、くしゃみしても涙が出るとか言って、
ああそうね、もう最悪の事態にまでは戻ってないんですけど、結構後退した感じがしますね。参りました、ちょっとショックな感じがするんで、ちょっとげんなり中なんですよ。まあこんな最悪な状況の中、まあ最悪でもないか、ちょっとあんまりいい状況じゃない2人でございますが、今週はスノさんが読んだ本をご紹介いただけるということで、これ2冊っていうことでいいんですか。
はい、まあ、宇宙航空関係の話つながりで、はい、2冊というか、まあ、2人の作者ですね、うん、はい、
の本のご紹介で今週はいきたいと思います。紹介するのって久々、あ、ドクトルマンボーで一回やってましたけどね。
あ、
は
い、まあ、あの文芸ネタで、うん、なんか文芸って言ってももっと幅に広いと思うんですけど、あのなんか別にこうね、芝居見に行くとかそういうあれは余裕ないもんですから、はい、図書館に本借りに行くぐらい、うん、まあ、精一杯の文芸でございます。
はい。
ということで、うん、まあ、今回もまあ。前もね、去年、一昨年でしたっけ、ずっと宇宙にハマっていて、宇宙の。
はいはいはいはい。謎解きばっかり見てた時ね。
はい。
はいはい。
はい、今回もまた宇宙に関係する話なんですが、
はい、
まあちょっと、まあ、世相も絡めてというか、うん、こう宇宙という極限、宇宙、航空宇宙という極限環境での、うん、まあ、マネージメントっていうかなんていうか、そういう、リーダー的な存在とか、
うん、
あるいはチームワークとかそういうこともあの考えさせられる、
はいはい、
ものだったのでちょっと紹介したいと思います、
うん、はい、
はい、という、まあ、まず1冊目というか、
うん、
は、まあ、ちょっと2つとも関係してるんで一度にお話ししてしまうと、
うん、
ドラゴンフライという
うん、
ミール宇宙ステーション悪夢の真実という、まあ、すごいタイトルがついておりますけれども、うん、著者はブライアン・バローっていう、うん、方で、まあ、ルポルタージュの方なんですけれども、うん、
はい、
まあ、ミールっていうのは、うん、まあ、知ってる人は知ってると思うんですが、
うん、
国際宇宙ステーションの前に、うん、ソ連の時代ですね、
うんうん、
が宇宙ステーションとして打ち上げていった、
うん、
衛星です。衛星というか人工衛星、
はい、
これ10年以上使われていて、
うん、そんな長い期間だと思
う。そうなんですよ、うん、はい、ホリエモンさんも、
うんうん、
買いましたし買いましたしっていうか、なんか宇宙に行くなんかね訓練とか受けたり、
ああしてましたね、
アメリカの企業だったかな、
うん、
なんかミールのその実験機を買って、うん、今室蘭だったかな、科学技術館にある、
うん、あそうなんだ、
科学みたいなところにあるんですよ、
ほうほうほう、
うん、あります。あとはあ、まあ秋山さんですね、どこだっけ、放送局のアナウンサーというか、
うんうん、
まあ、さんが行ったのを見える、
うんうん、
ですから、
うん、
まあ、なん結構な息の長いというか、
そういう古
い、
うんうん、
宇宙ステーション、うん、まあ、本格的な宇宙ステーション
ですね、はい、
人間の滞在記録も作りましたし、
うん、
の、まあ、のこういろんな、まずね、まあ、主役は宇宙飛行士なんですけども、うん、それ以外に、それを支える人たち、
うん、
それから、まあ、当然政府、
うん、
それから官僚、
うん、
まあ、あと家族とかそういういろんな多方面からのポルタージュで、
はいはい、
主な、まあ、事柄はですね、まあ、ミール宇宙ステーションは非常に大変な宇宙ステーションだったんですね、
うん、
まるでハリウッド映画に出てくる、こう、うん、次から次へと危機が訪れて、
うん、
いろいろ大丈夫ですか、はい、解決する宿泊するっていうようなストーリーが日常的にあるような、
うん、
っていうそういう感じの、状態だったらしく、
うん、
一番ひどいのはその、仙台で火災、
うん、
これは宇宙開発史上初めて、
うん、そうなんだ
はい、はい、実際に宇宙での仙台の火災は、
はあはあ、
はい、初めてと、同じく、宇宙での衝突事故、
うん、
これも多分初めてです、
うん、
っていう重大な危機をがにもさらされたということがあります、
うんうん、
はい、まあ、そういうことで悪夢の真実というタイトルなんですよね、
うんうん、
あともう一つは映画の回にお話ししたことがあるんですけど、まあ、ハッピーフライトっていう映画の元ネタじゃないのっていうことで、
はい、
千田元樹さんっていう、まあ、現役のパイロットだった方が、うん、エッセイを書いてまして、
はい
はい、機長からのアナウンスっていう、うん、第1便第2便ってあるんですけれども、うん、まあ、それにもやっぱりこの、飛行機っていう一種の極限状態ですけど、うん、そこをいかにマネジメントするかっていうような、まあ、軽い読み物でなんですが、その中にこのね、ドラゴンフライなんかと通じるような、
うんうん、
場面が結構あるので、
うん、
ちょっと2冊合わせてお話を、まあ、まとめられればと、
はいはい、
どこに飛んでいくか分かりませんが、うん、話が航空中のと思ってます、
うん、
でね、この衝突事故はすごい結構ニュースになったのを覚えてるんですけれども、
はい、僕は全然知らなかった、はい、
そうですね、そうです、まあ多分興味のない人はあれだけど、一応もう普通にニュースとして、
うん、
衝突がありましたと、
うん、
はい、言ってました、
うん、
その時はさすがソ連とか思って、
うん、
自動操縦装置が効かなくて手動でやっていてぶつかったって、まあ、そういう話で、
はいはい、
まあ、誰も被害が起きなかったのは良かったですねっていう感じだけど、
うん、
まあ、ソ連ってやっぱりそんなもんなのねとかいう印象しかなかったんですが、
うんうん、
まあ、実はその前にもニアミスというか衝突ギリギリみたいのがあって、
うん、
でその時に火災も経験してる、
うん、 はいはい、
ですよ、その前にね、
うん、
でそういういろんなあの不具合があったにもかかわらず、
うん、
あの地上は地上で自分たちのこうなんていうんですかね、こう既得権益ではないですけれども、うんうん、あのお互いに、ベースがあのなんていうんですか、ソビエの方はうちには口は出さないで金だけ出せっていう感じで、うんうんうん、アメリカの方は何言ってんだ、あの宇宙飛行士の命が大切なんだからもっと情報をよこせみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうね、こうちゃんとチームとして成り立ってない状態の中で、
うんうん
その宇宙飛行士たち3人いるんですけれども、
うん、
ロシアというか当時ソ連の宇宙飛行士2人と、
うん
NASA から派遣されている3人でなんとかやっていくしかないわけなんですよ、
うんうん、
そういうまあ人間ドラマとかが非常に詳細に描かれています、
うん、
でまあそういうまあそれ一種のまあスペクタクルって言っちゃったら申し訳ないんですけど、
うん、
そのいかに大変かっていうことは非常に細かく書かれているんですけれども、その、
うん、
そこに至るまでの過程、
うん、
政治的な過程とか、経済的な過程とかそういうものがかなり、
うん
の量で書かれてまして、
うん、
これ上下になっていてですね、
うん
片方何ページあるか一冊がね400ページぐらいあるんですよ。
お
で2段組なんです、
はい
はい、でそれで400ページのでっかいハードカバーが2冊もあるのでちょっと読むの大変なんですけど、
うん、
ものすごくかいつまんで言えば、
うん
まあ、まず、ソビエトとしてはその宇宙開発でこうミール宇宙ステーションで超大国としてのね、
うん
まあ、威信をかけて長時間の宇宙飛行士の滞在記録とか、
はいはいはい、
こう華々しくやっているわけなんですけれども、
うん
やっぱりほらソ連がだんだんおかしくなって、
うんうんうん、
経済的におかしくなってきた時点で、うんまあ、あと政治的にもおかしくなってきたミハイル・ゴルバチェフ・チョフの時代から、
うんうん
クーデターが起こって、
うん、
エリツィンになるとかそういう時代の話なので、
うんうんはいはい
まあ、宇宙開発やってる場合じゃないでしょみたいな、
うんうん
非常に疲弊してるんですね、
うんうん
うん、でツープっていう、管制セーターがあるんですけど、
はい、
もう管制官にもお金が給料がまともに払えないとか、
うんうんうん
そういう状況で管制室に猫がいるそうなんですよ。
ほう
でアメリカの視察に来た人がなんて猫がいるのって
言
ってた、
うんうん、
だってネズミを取ってもらわないとそういうこれは冗談じゃない本当の話。
へ
そのくらいもうなんかもう何て言うんでしょうねガタガタな時代に状態になっている中で、
うん
まあ耐用年数5年っていうミールを、
うん、
さらにいくつかくっつけてですね、
うんうん、4
つか5つぐらいのモジュールが4つかな、うん、12345つぐらいかな、
うん、
なんかよくわけのわかんない形になってるんですよ、
うん、
10時になっていて、
うん、
それに十字の真ん中に、上下から、まあ、さらにドッキングしてるような形で、
うんうんうん、
そこの周りにそれぞれの、モジュールに太陽電池がくっついてるので、
うんうん
まあ、トンボが3羽か4羽4匹っていうか、
うん、
頭突き合わせてくっついてるような
あ、はいはいはい
まあ、それでドラゴンフライってい
う
あだ名というかついてるらしいんですけど、
うん、
そういう巨大な塊をしかも1日の作業のうちの 70% を修理してると、
うんうん
はい、何かしら壊れるのでそれを修理してしかも、うんうん、修理するにしても、
うん、
その場にあるものでやらなきゃいけないので、
うん、
普通、ね、宇宙飛行士といえばなんか研究したり、
うん
実験したりとか宇宙観察したりとか医学実験したりとかっていうイメージですけど、
うん、
それはそんなことができるわけもなく、
うん、
ただ生き延びるためにそこにいるっ う、あ、まあ大げさに言えば、うんうん、状態だったわけなんですけども、うん、ちょうどそこで、まあ、NASA は NASA でやっぱり、こう、スペースシャトルっていうものは作ったけれども、そこから先に進めなかったんですね。
はいはいはい。
フリーダムっていう宇宙ステーション、
うん、
これなんか100人ぐらい、滞在できる。
ほう、
もう2001年宇宙の旅みたいな、うんうん、ああいう宇宙ステーション作るんだって、パパブッシュだったと思うんですけど、
うんうん、
まあ、言い出したんですが、うん、それ、ただ政治家が言ってるだけで、うん、NASA は何を言ってんだと、そんなもんできるわけないじゃんって言って、うん、すごい冷たいっていうか、
うん、
こう非常に NASA は NASA で専門家集団として、
うん、
そんなこう世の中に対して全く興味がないっていう、うん、そういう人たちばっかりになってたの、
うん、
なっちゃった、
うん、
で、まあ、ここの文章を借りて言えばですね、
うん、
なんだっけな、 NASA は高慢で頭が固く自尊心が強く物価愛者を見下し自分たちの作った宇宙計画を愛していると、盲信的に愛しているっていうそういう集団だったもんですから、
うん、
もう政治の方ももううんざりしてて、
うん、
レーガンの時代の時はまあスターウォーズ計画とかそういうのは、
うん、
軍事の方でじゃあ使えばいいじゃんみたいな感じなんだけど、宇宙開発そのものにはあんまり、興味なかったというか、
うん、
NASA 自体がそういうタイプなんで、
うん、
ホワイトハウスの結びつきもなく、
うん、
NASA は NASA で孤立してたっていう状態だったんですが、
はいはい、
ちょうどその再ブッシュの再選の時に、
うん、
エリツィンがアメリカにやってくると、
うん、
でただ会談するだけでは、うん、ブッシュ大統領がその時結構落ち目で、
はいはい、
まあ、あんまりいい感じじゃなかったから、
うん、
こういうエリツィンとの会談で、
うん、
ちょっと華々しくやんないとという、
はいはい、
ことになりまして、
うん、
NASA は置いといてですね、
うん、
その時の宇宙開発の長官と、まあ、その脇の官僚が、まあ、ブッシュ陣営の人ですよね、
うん、
がじゃあ選挙戦うまくやるために、うん、エリツィン出しにして、
うん、
こう宇宙開発でベースを手を握ろう、
うん、
それで宇宙飛行士の交換計画をこう軌道に乗せるというプロジェクトを立ち上げますっていう、そういう一種の宣伝ですね、
はいはい、
を打つんですけども、
うん、
それわずか4日で決めたんです。
そうだったんだ。
話なんです。でしかも NASA には一言もほぼ一言も言っていない。
へえ。
本当に一握りの、うん、それに関係した数人の官僚と、
はいはい、
その政治スタッフ、プッシュの政治スタッフの間で、
うん、
とあとはまあ開発宇宙開発の長官はね、宇宙移りに乗ったわけなんですけど、
うん、
なん宇宙開発にこうお金をつぎ込ませよう、
うん、
あって、ただ実際に動くのはお役所じゃなくて NASA じゃないですか。
はいはいはい。
NASA には全然何も言わないんで、
うん、
いきなりそれで新聞発表しちゃって、
お
う、で実際にエリツィンが来た時にこういう風に、ロシア宇宙の NASA は、
うん、
宇宙飛行士を見るに連れてもらうと、
うん、
で、ソ連はその時まだソ連だったのか、
うん、
こっちに、スペースシャトルに乗せてやるからってい
う、うん、
こういうお話を発表したわけなんですよね。でそっからその、NASA はそんな話聞いてないよみたいな話になるし、
うん、
それを無理やりやれということで、うん、まあ、NASA としては何も準備がないっていう状態で、
うん、
そのロシアとの宇宙開発の交換っていうか、その共同プロジェクトに放り込まれることになっちゃう、うんうん、
へえ、
まあそういうこともが書かれています。
うん、
そう初めて知ったんで、
うん、
なんてすごいっていうかなんて行き当たりばったりっていうかっていう感じなんですよね。
なんかもっと密接につながってるのかな、ね、そうでもないんだね。
いや本当にあれです、思いつきなんですよね。こうほらよく言うじゃないですか、上司は思いつきで行動するとか ほぼそれに近い、はちゃめちゃな感じで始まっています。まあ結局そういうことだから、訓練方法とか全部違うじゃないですか。共通なものは一つもないわけな
ん
ですよね。あの、アポロ計画の時に若干、あの、アポロ計画っていうか、スカイラブ計画の時に、若干それは、共同のやつはやったんですけど、その時によると世代変わっちゃってて、特にロシアが、ロシアじゃない、ソ連が、あれはどことか、アフガニスタンに、侵攻したので、
もう
仲悪くなっちゃって、全然そういう交流もなくなっていったところに、なくなってもう一回切れたところから始まって、ミールと、まあ、あの最終的にはスペースシャトルのドッキングっていうここまで、あの話を持ってなんとか行くわけなんですけど、まあ、とにかくそこまで行くまでにこう NASA の方は主に人選で非常に苦労しまして、あの結局 NASA の NASA にいる宇宙飛行士なんてロシアなのっていうことなんですよ。自前に宇宙船もあるのでっていうことで、でもロシア側っていうかソ連側は置かれてるからいいじゃんっていう、
はいはいはい、
はい、あのとにかく金が欲しいことだったので、まあ OK なんだけど、ただ NASA の基準とか NASA の考え方は受け入れませんっていう、あの意地というかなんですよことなので全然進んでいかないんですね。で、まあ上の方官僚同士がそうなので、実際にじゃあ宇宙飛行士はどうだったかって言うと、まあそれは非常に大変なストレスにさらされて、あのロシアに行った飛行士は向こうであのロシア社会に溶け込むためにいろいろ苦労するんですよ。やっぱりその人によって適性があるじゃないですか、できるこううまく溶け込める人と、人によってはもう全然ロシア語ダメで、あのもう外すしかないんじゃないその人っていうような状態なのに生かされたとかね、あとあの非常にうまくいった人と、あとはあのロシアからも NASA からもこの人じゃダメですっていう話だったのに、なんて言うんでしょうね、アメリカの方 NASA の方は、決めたんだからやれっていうそういうことで生かされた人がいまして、まあ、この本書によるとですね、その、決してその人別に頭悪いとかそういう人じゃないんですよ、逆に頭良すぎるんだけど、ジェイ・リネンジャーっていう宇宙飛行士、お医者さんなんですけど、海軍のお医者さんで、その方が、行った時に、ずっとトラブル続きだったミールで火災事故が起きる、でその時にジェリー・リネンジャーさんはですね、まああのなんていうんですか、まあとにかくマイペースで、毎日何かしらあの修理をしなきゃいけないのに、いや僕は NASA の仕事で来てるから NASA が決めた通りのプログラムで実験やるんでよろしくみたいなそういう人で、あの向こうロシアの宇宙飛行士は必死に徹夜して、維持管理をしてるんだけど、じゃあ僕は これからあの睡眠時のこう心電図とか測るんでお休みそういう感じで、もうチームワークも何もないっていう状態で、あのもう行く前からロシアの訓練した時にロシア のそういう心理学者というか、
はい、
あの人じゃダメですって言ってたらしいんです。
ほうほうほう、
ちょっとかわいそうなんですけど、あの人じゃ無理ですと、やっていけませんって言われてたんだけど、NASA はそれ NASA の基準じゃ大丈夫なんだから行ってもらう、それでまあ行っちゃったんで、非常に宇宙の上であの厳しい状況が起こったわけなんですが、でまああのそこに持ってきてその火災事故が起きたので、もうリネンジャーさんはもうふざけるなと、まあ俺は帰るとは言えないんですけどそんな状態で、NASA からの、NASA との通信を、やめちゃったんです、
そうなんだ。
宇宙空間でストライキを起こしたみたいな。
ほうほうほう。
もう僕はあんたたちは信用しない。話なんかしたくないよとかいう感じになっちゃって。大変な状態。
うんうん。
まあ、まあ一種の、地上からしてみれば、まあほとんど崩壊してるっていう、
うん、
仕事が崩壊してしまったっていう状態になってしまう。で、この時の問題っていうのは、うん、なぜまあリネンジャーさん、まあもともと正確に問題になったのかもしれないですけど、
うん、
あの、そこまで態度硬化させたかっていうと、
うん、
あの、宇宙ステーションの中でのそのロシア人の宇宙飛行士って、
うん、
もう民間企業なんですね。
はいはい。
エネルギアっていう、うん、まあ NPO って今風に言えば NPO っちですけど、うん、それで、まあお金を稼ぐためにはいろんなこう契約とかコマーシャル取りとか、うん、まあいろんなことをやってるわけなんですけど、
うん、
あのこう本来の任務以外のこともやってるんですけど、
うん、
例えば宇宙遊泳とかも、
うん、
まあ成功したら、
うん、
ボーナス、
う
ん、失敗したら罰金なんですよ。
罰金があるんだ。
罰金があるんです。
へえ。
なんで、
うん、
まあうまくいって帰ってきたら、
うん、
今住んでるこう普通のアパートから、
うん、
もうちょっと一軒家に住めるんだけどなみたいな。
ほうほうほう。
でもこうまずいことがあって、
うん、
まあ損害というかうまく予定していた計画のことができないで、
うん、
帰ることになったら、
うん、
帰ったらもしかしたら住む家さえなくなるかもしれない。
へえ、そんななの。
そういう状態でいるわけなんですね。
うんうん、
でそういう人と仕事してるわけですから、
うん、
まあうまくいくわけないし、その、うん、特に火災が起きた時は、
うん、
本当に危ない状態、
うん、
全部燃えちゃう可能性だってあるし、もうあれではマニュアルでは、
うん、
火災が起きたらとりあえず脱出船に乗って、
うん、
とりあえず離れると、
うん、
いうことになっていて、
うん、
そのリレンジャーさんは、
うん、
まあ、自分の宇宙船じゃないし、まあ、お客さんなんで、
うんう
ん、とりあえず脱出船に行くようにしようと思ったんですけど、
うん、
その2人が、
うん、
一生懸命消化してるんだ、
うんうんうん、
だから行っても行って乗ってもしょうがないでしょ。
はいはいはい。
操縦士いない
ん
で、操縦士はその火災現場で消火器を撒いてるので、
うん、
どうしようもなくそこにいるしかないっていう、
うんうん、
で、まあとりあえず火災はなんとかなったんですけれども、
うん、
こうビデオとかないですね当時、
うん、
まあ、あんのかもしれないけど、
うん、
そんなこうノンストップではダウンロードしてない、
うん、
で、まあ、通信としてダウンロードするしかないのかな、
うん、
だから、その時のもうソビエトの通信体制も、
うん、
冷戦時代とかだと地球のいろんなところにアンテナの船が、
うん、
通信線がちゃんと配置されていて、
うん、
どこ回ってても通信できたんだけど、
うん、
もうこの時代はそんなそれを維持できないから、
うんうんうん、
なんか1日に一回りに15分ずつとか、
うん、
そういう状態。
へ
え。だから1時間ぐらいで一回りしたとしても、うんうん、なんかほんの3分の1とか4分の1とか5分の1とか、うんうん、その時代そのぐらいしかお話できないっていう状態なんで、
うんう
ん、いや大したことなかったよちょっ
と
罰金
ああなるほどね
あるので、
うん、
責任問題もあるし、うん、いや大したことなかったから大丈夫だよ、
うん、
燃えたのはあ大丈夫ですか、
うん、
すいません燃えたのは酸素発生装置っていう、うん、酸化物を、まあ、燃やすというかな化学反応で、
うん、
酸素を発生させる、
うん、
まあ、キャンドルって言ってるんですけれども、
うん、
それはすごい熱が出るんですね、
うん、
それがどうも不良品だったらしくて、
うん、
で燃えちゃったんですけれども、
うん、
でもそれを使わないと酸素を3人暮らすとやっぱり酸素がちょっと足りなくなるので、
はいはいはい、
それ非常用のその酸素発生装置なんですけどそれ使わないわけにはいかないと、
うん、
でも その不良品がどれだけ混じってるか分かんない、うん、どのロットなのか分かんないし、うん、そもそもその不良品なのかどうかもよく分からない状態で、うんうん、じゃあ次使うのかっていう、
はいはいはい、
で下からは大丈夫だから使えって言ってくる、
うん、
実験したけどそんなことは起きないからそのロットで大丈夫だっていう話になるし、
うん、
アメリカはアメリカで NASA は NASA でね、その火災があったっていうことが知るまでに半日とかそういうタイムラグが
死ん
で、
うんうん
うん、その宇宙の宇宙飛行士のジェリー・レンジャーはお前ら何やってるんだ、俺はもう死ぬとこだったんだぞみたいな、
うんうんうん、
なっていまして、レンジャーはその自分の見たことを事細かに全部NASA に報告する
ん
です
、うん、
でところが、まあ、NASA は受け取ってロシアに、
うん、
ソビエトに こういう状態だったってうちのリレンジャー言ってるけどどうなのって言ったら、いやそんなわけはないみたいな話で、
うん、
で NASA の その下の方も下の方っていうのは管制チームにいる方も、
うん、
まあちょっと僕の記憶が正しければ、
うん、
いやなんかそう言ってるよって言っちゃうんですよ、
うんうんうん、
っていうことは俺のことは信用できないっていうことなのかみたいになっちゃって、
うんうん、
そういうもう、チームワークとしてバラバラな状態が起きます。でそこでまた、貨物船のプログレス の、
うん
ドッキングの時に、
うん
自動ドッキング装置っていうのがですね、
うん
調子がずっと悪かったんですけど、うん、いよいよ本当に調子が悪くて動かなくなっちゃって、
うん、
でじゃあ手動でやってくれということ本当に手動でテレビカメラを見ながら、
うん、
プログレス近づいてくる方の貨物船についているテレビカメラの画像をミールで受信して、
うん、
でミールの側からそれを見ながら操縦するっていう、
ミールから操縦する
んです。
へえ。
だからまあ、実際はどういうふうにそのプログラムというかその画像画面がなってるかよくわからないんですけど、僕がフォトスクランブルで言いまして二眼レフで右横をすると左になる
という
話なのか知らないですけど、まあ、あともうすでにあれが映像が切れたりついたりっていう形で全然当てにならなかったんですよ。でそれでニアミスが起きて宇宙船はどっかに行ってしまう。
そうなんだ。
ニアミスでこうすれ違ってすぐ 目の前の窓の前をヒューってすれ違ってって、そのままこっからじゃ見えないとかそういう話になったりして、じゃあ宇宙船はどこだとかいうそういう、
うん、
こうなんて言うんでしょう、普通じゃ考えられないようなそういう、
うん、
普通だっていうか NASA じゃ考えられないような事態が次々とそこで起こるんだけど、
うん、
まあ、NASA としてはお客さんなので、
うん、
もう手をこまねえてっていうか、もう蚊帳の外、完全に蚊帳の外の状態なんですよね、
うん、
でなんか非常にそういう状態で現場にいる人だけは非常に苦労するって、
うん、
ことになっております。で、まあ、その時その官僚の話が出てて、
うん、
まあ、ちょっと書き写したんですけれども、
うん、
もういかったかな、そう、どこの国でも官僚というのはみんなそうだが、
うん、
何かまずい事故があっても全て軽視しようとする傾向があり、
うん、
朝の人間や報道が厳しい質問を突きつけると途端に不機嫌になったと、
うん、
でソ連時代から官僚はこうした態度を取るのは当たり前で、悪い知らせは隠蔽されるのが普通だった、
うんうん、
まあ、ソ連について書いてあるんですけど、
うん、
まあ、この作者はどこの国でもって言ってるところが面白いというか、
うんうんうん、
まあ、なるほどっていう感じ で、
うん、
でだがさらにこれには金の問題を絡むとより隠蔽する傾向が強くなるのは当たり前な性格話で、
うん、
ということで、まあ、NASA がスポンサーみたいな形になっているので、
うん、
まあ、とにかくアメリカ人の宇宙飛行士の命は大切だから、 NASA としてはちゃんとこう事実を知りたいと、
うん、
でも事実言っちゃったらもうやめるって言われたら困るから、それとしては
隠蔽するぞ
っていうそういう悪循環が、
うん、
地方のでは起こ感染の方では起こっていて、
うん、
で上にいる宇宙飛行士はまあうつうすうすは感じついていたのか、でも多分ジェリーレンジャーさんはものすごく学者肌で、
うん、
なんていうんでしょう、真面目な人だから、
うん、
そんなことが起きてるとはそういう官僚的な考え方ではないみたいな人なんですよ、
うん、
ある意味でクソ真面目だから、
うん、
まあ、余計腹立っちゃったんですよね、
うん、
ちょっとかわいそうな方です、
うん、
でね、ジェリーリネージャーさんの今 NHK でず最近やっている、
うん、
ウェイクアップコールっていう、
はい、
NASA の、
うん、
管制センターが、例えばスペースシャトルとか ISS とか、うん、まあ、アポロ計画でもそうですけど、
うん、
ピックアップの時に曲をリクエストがあった曲をかけるっていう風習があります、
うん、
でそれの時に、まあ、リネンジャーさんとか紹介されてました。
へ
で、まあ、当然そういう裏話的なことは全くなし
に
ミールで火災にあったけれども、
うん、
頑張って、
うん、
こう一致団結じゃないですけど、
うん、
協力し合って、うん、危機を乗り越えた素晴らしい宇宙飛行士ですということになってる。
あ、そう。
とかってました。でもリレンジャーさんはこの時に、毎日 E メールを1歳だか2歳の子供に送ってまして、
うん、
それ本になってるそうです。
へー、
それはなんかとても素晴らしい、こう人間愛にあふれたというか、
うんうん、
あと結構こう男の子なんで、
うん、
男の子に向けた、
うん、
こうなんていうのかな、大きくなったらこういうことを言われたりこういう風にしようって あること言われることがあるかもしれないけど、まあそういう時にはこういう風に言えばいいんだみたいな、
うんうん、
そういう、こう息子に対するいろんなね、
うん、
まだ1歳か2歳なのに例えば15になって君がとかそういうこと、
はいはいはい、
すごい詩的な、
うん、
内容で面白いらしいです、
うん、
まだ読んでないんですけど、
うん、
まあ、この本の前半はそのリネンジャーさんが いかに苦労したかっていう、
うんうんうん、
話とそれの背景があるんですけれども、
うん、
その後に、交代で行った人がですね、
うん、
誰だっけ、リレンジャーさんだけ名前を言ってたら悪いんですけど、
あ、
あ、すみません、マイケル・フォールっていう人です、
はい、
この人は、うん、ですね、なんて言うんだろう、リレンジャーの次に行った人かな、
うん、
で、まあ、この方は非常にこのロシア化したというか、ロシアの、
うん、
訓練とか、あとロシア語をとにかくすごくよく勉強したらしくて、
はいはい、
まあ、コミュニケーション能力を長けた人だったんですね、
うん、
でその人がもう有人宇宙飛行史上初の軌道上での減圧事故っていって、まあ、要するに宇宙貨物船がぶつかったので、
うん、
穴が開いてそこから空気が漏れ出したっていう、
うん、
そういう本当に危機的な状態に当たっちゃった人です、
うんうん、
で、まあ、それで有名になったんですけど、結局そういうことがあってかなりガタガタな状態だったんですけれども、
うん、
まあ、計画っていうのはそのままどんどん進んでいっちゃうので、
うん、
いろいろあっても、
うん、
もう決めたことだからやるんだみたいな、そういう特に国家の威信が両方ともかかってるっていうので、
うん、
そのね、特にドッキングがずっと不具合で、
うん、
上ではこんなもん使えないよって、
うん、
船長はね言ってるんですけれども、
うん、
でも下には言えないんです、
うん、
使えないよって言ったらお前が使えないんだろうっていう話で、
うん、
責任をそっちにこっちに立場上で、
うん、
すりつけられてしまうだけなので、
うん、
こう何でしょう、使えないよっていうことを言わずに使えないよって言わなきゃいけない そういう状態のでですね、うん、ついにその恐れていた、衝突事故があって、うん、まあ、その時は太陽電池とかぶっ壊れたりとか、まあ、実際に穴が開いちゃったんで、
う
ん、減圧が起こってですね、
うん、
そこの区画を封鎖しなきゃいけないとか、
うん、
そういう実まあ、訓練でしか言えないとか、
うんうん、
実際起こりました、
うんうん、
まあ、事の大きさに対しては、まあ、こう現場の、ね、判断とか、
うん、
チームワークとかが良かったらしくって、
うん、
誰も死者も出ない。であとは結局そのぶっ壊れた、モジュールも、
うん、
閉鎖したんですけれども、その後でちゃんと直してまた使っている、う
ん、使ってんだ
使いました。それもやっぱり外から直すか中から直すかって、
うん、
まず外から直して、確か外からどっか壊れてるか探して、
うんうん、
多分ここだろうというところにパッチ当てて、
うん、
であとじわじわと気圧上げてみたいな、
うんうん、
である程度上がったところで入っていって壊れてるところを直してとか、そういう、うん、すごい離れ技をやっています、
うん、
でまあそうですね、結局うまく自動ドッキングができないっていうのも、
うん、
まあお金がないっていう、うん、お金がないだけじゃなくて、その頃にはもうロシア、ソビエトがロシアになって解体しちゃったんで、
うん、
ウクライナっていう会社、ウクライナのにある会社がその自動ドッキング装置の、
うん、
を持つことになったんですね、まあ、うん、国営というか反国営、
うん、
そしたらロシアに対して値段釣り上げてきたわけなんです、
うん、はいはいはい、
それでロシアはそんな金ないから、
うん、
買えないけどよこせみたいになるんじゃないですか、
うんうん、
そしたらウクライナはじゃあ知らないっていう、
ほう
でのでじゃあしょうがないから手動でやってねっていうふうに言ったわけなんですけど、
うん、
でその手動って言ってもやっぱりゲームと一緒で、
うん、
やってないと忘れるじゃないですか、
うんうんうん、
なんで本当は5000ドルでそういう練習用ソフトウェア
うん、
をシミュレーションとして家に搭載するはずだったんですけど、
うん、
5000ドルがもったいないって言って、
うん、
ミールに搭載しなかったので、
うん、
まあ何ヶ月間に1回だから、なんか半年に1回とかね、そういうあれでしょうから、
うん、
下手になってしまうっていうこともあって、うん、まあ、装置の不具合とも重なって、
うん、
こうクラッシュしてしまうっていう。
5000ドルね、宇宙計画で5000ドルって、
はい、
子供の小遣いみたいな状況になってるのかなって感じだけどね。
そう、まあ、まあそんな感じで、
うん、
まあロシア本当にこれミールは一応無事終わって万々歳で、
うん、
ですね、相当かなりの人数の科学者がね、
うん、
NASA からは、科学者じゃないや、NASA からは飛行士が行っていて、
うん、
シャモン・ルシットってとても有名な人ですけれども、女性の方、
うん、
この人は今はもう NASA TV で管制センターで、うん、指揮を取ってるのを見ることができました。スペースシャトルが飛んでる時は、
ほうほう、
今は何も飛んでないのに等しいので、
うん、
あまり見ることはないんですけれども、
うん、
こうその時40代かなっていう感じなんですけど、今もう60代近い、
うんうん、
なんて言うんでしょう、なんて言うんでしょうね、台所でなんかパイとか焼いててもいいような感じですな、そういう風貌になってるんですけども、
うん、
こう管制センターで、
うん、
やっぱりその人がいると、
うん、
シャノン・ルシットが今日は管制官にいますっていう感じですよね。
へ
え、彼女は非常にうまく 適応してやったみたいですけれども、
うんうん、
まあそういうことで、あのミエルのこういろんなね、あのこう一つには管理、まあ、そもそも始まりがダサとロシアのその合同計画っていうのは、
うん、
何の、科学的なというか、
うん、
目的意識があった、あって始まったわけではないのに、
うん、
その何年も続いてしまうっていう、
うん、
政治のバカらしさっていうか、
うん、
パパブッシュすごい、すごいなんかもう、あの、パパブッシュのおかげでどんだけ苦労したんだって多分言いたい人がいっぱいいるような気がするんですけど、
うん、
でもまあそれを乗り切ったおかげで一応 ISS を作るときは、
うん、
まあちゃんとこうコミュニケーションというか、あるあのプログラムをみんなで考えてやりましょうという下地ができたみたい、
うん、
なので、あのこの本をあの結んでいたと思います。ちょっと読んだのが半年ぐらい前なんでね、
うん、でもこれ結局そのミールにはその数名しか3人とかしかいない状態で、よくその衝突したの直してとかそんなことできてたよね。
あ、まあそうです、まあ、直したのは地上からまた新たなクルーが
入ってる
で行って直してますけどね、まあ、ある程度材料も必要
です、ね、うん、でもその衝突したのを閉鎖したりとかなんかっていうのを、まあ、その火災の時もそうだけど、
はい、
よくそんなのなるよね。なんかそういう閉鎖状態のパニック映画とかあるじゃない、
はいはい、
そういうのって少人数だとなんか陥りやすそうな感じがするじゃないですか。
そうですね、あの火災は実際はあの無重力の火災なので、
うん、
まあ、太陽みたいに輝いているって言ってました。すごいこう、あの当時のミールって、
うん、
なんと言ったらいいのかな、あのゴミ屋敷に近い
はいはいはいはい
はっきり言って、
うんうん、
宇宙のゴミ屋敷状態で、
うん、
次から次へと、まあ、いろんな資材が来るじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、実験終わったら置いとくしかない、
うんうんうんうん、
置いとくからどんどんこうその普段使わないようなところには、
うん、
そういうガラクタが山ほど、
うん、
積んであるっていうか漂ってあって、
うんうん、
視界とか効かないらしいんですよ。
ああ、なるほどね。
で、冷却水とかが、
うん、
とかが、腐食で、こう金属の種類って、なんかこれとあれをつなげて、近くに接触させておくと、
うん、
そこから錆びるとかいう、そういう現象があるんですけれども、
うん
うん、でもそれらしく、
うん、
あちこちから漏れてる。
わ
冷却パイプから冷却液が、
おうおう、
まあ、車の冷却液みたいなものだと思ってもら
う
といいのかもしれないですけど、
うん、
で宇宙空間だからそれがこう弾になって、
うんうん、
で当然飛んでるじゃないですか、
うんうん、
歩くわけ でそのままその弾の中に頭突っ込んじゃってる
あ
っていう、なんとも恐ろしい状態中での火災だったので、
うん、
まあ、本当にリレンジャーさんは生きた心地がしなかったんだろうな。
でもそのリレンジャーさんが帰ってからまた別のアメリカのパイロットが行くわけでしょ、うん、よく行ったよね。
あ、そこが不思議っていうか、あれ、まあ、その一種の NASA のなんて階級というか、その、
うん、
管理というかあれなんですけど、
うんうん、
結局ボスみたいな人がいて、
うん、
その次のミッションは誰々が行けとかいうのが本当にもうそのボスの紫さんずなんです、
うんうんうん、
だからボスに気に入られることがその宇宙飛行士への道であり、
うん、
ミッションへの道なので、
うんうん、
そういうなんかネガティブなね、レンジャーされて何やってたっていうネガティブなことをはっきり言う人は逆にいないんだそうです。まず宇宙に行きたいから、多少のことがあっても、
うん、
多少悪い噂を聞いててもっていうところはあるみたいです、
うん、
だから宇宙飛行士ってね、なんかすごくこう論理的で、
うん、
非常に冷静だ、冷静で、うん、っていう感じですけど、
うん、
まあ、実際の仕事の上ではそうかもしれないけど、
うん、
そういう社会というのは、うん、NASA という社会というのは非常に硬直化してたみたいですね。
うん、
だから、なんていうのか、その、実際にはその、その、忍者さんじゃない人も、ひどい目にあって、
うん、
もう、ふざけんなと、NASA のその、管制官というか、地上のクルーに、
うん、
もうふざけんじゃないってすごく怒った人も、他にもいるそうですし、
う
ん、あと、交代の時に、うん、まあ、何時間か一緒にいるんだけど、
うん、
その間中、ここはこんなにひどいって、
うん、
だからお前はこう誰々と誰々は信用するだとかですね。
ああ、はいはいはいはいはい。
一生懸命言ってくれるんだけど、
うんうん、
経験してない人間にはそれがわからない。
はいはいはいはい。まあ、というかもうそこ、うん、地上での交代じゃないんでしょ。
うん、そう、上に行って。
もう上に行っちゃってからそんなこと言われても、
う
ん、
そうそうそう、
できることも限られるしね。
そうですね。うん、で、そういう話。になって、うん、なっちゃったりとか、うん、あと面白いのはですね、
うん、
ソビエトのっていうかロシアの宇宙飛行士は、
うん、
長期滞在をもうすでに何回かなりやってるので、
うん、
例えばこう2ヶ月3ヶ月ザラなんですよね、
うん、
でもアメリカはスペースシャトルだから1週間じゃないですか、
うん、
で最初に行った時に、うん、ところで君は何日宇宙にいたんだねみたいなことになるんです。では7日とか6日とか4日とかそんな話じゃないですか。
はいはいはい。
ふんって、これは3ヶ月だという感じで、肌から相手にしてないっていう、そういうこともあったりしてですね。
うん、
なんていうんでしょう、そういう、まあ、人間関係としても難しい状態の中で缶詰で何ヶ月もいなきゃいけないっていう、うん、まあ、極限を絵に描いて、状態なんですね。そこら辺がまあ非常に面白い、興味深いそうですし、まあまあちょっと強引に言えば、この間の1年ちょうど1年前の震災後のある、まあ、まあ日本中がそれに近い状態だったし、まあ、現地の非常に大変なところはよりそれに近い状態じゃないですか。っていう意味でも、まあそういう時の官僚の動きとかね、じゃあそこで、現場の人はどうしたらいいのかとか、
うん、
そういうこともいろいろちょっと考えさせられる。
本当なんかまさしくそんな感じですよね。まあただ、まあ、他の国がっていう部分ではちょっとあれかもしれないけど、まあでもどこの国の官僚もっていう一部は。まんまだなっていう感じがしますけど。
そうですね。
うん、
で、まあちょっと、まあちょっと内田さんの話、元木さんの話は、若干ちょっと少なめになっちゃうんですけど、うん、見るって時間は先過ぎちゃったんで、
うん、
まあ飛行機とかもやっぱりそれに近い状態っていうか、
うん、
結局自然相手、それから人間相手、お客さん相手で、
うんうん、
常に流動的。
うん
なんですよね。
うん、
で、もう、まあ、これ私たちの生活全体がそうなのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、一つとして同じことはない状態の中で安全と経済性の両方、
うん、
それと、まあ、あと快適性ですかね、
うん、
それを求めなきゃいけない職業の一部の職業というか、の一部を担っているのが、まあ、パイロットっていうことなんです。だそうですけれども、
うん、
まあその人の中でね、そういう訓練とか、
うん、
こう機長としての責任とかそういうようなことが書いてあるんですけど、
うん、
まあ一つは、まあ状況が厳しい時は自分は操縦しない、
うん、
機長はと、機長の場合は自分は操縦しないんだ、しないのが、ある一種のマネジメント。なんだそうです。で、よく何かあった時に機長は操縦してなくて副操縦士が操縦してましたとか言われることがあるそうですけれども、
うん、
あると思うんですけど、
うん、
結局自分で操縦してると操縦にこう神経取られちゃうから、うん、全体的なかあの判断
でき
るのかなって、情報の収集とかね、うん、判断とかがおろそかになってしまうっていうのもあるし、うん、あとまあ自分の腕が信頼していれば信頼しているほど先が読めなくなるっていうあのこともあるので、うん、機長は横から見ていて、うん、サポートするというか、あの全体の判断をするのが仕事っていう言ってるんですけど、うんうん、まあ、そういう意味ではこの間の菅さんが原発に行ったのはいいとか悪いとかある意味で、まあ、あれは本当にもうかなりまずい状態なんじゃないかなっていうのは、まあ、仕事考えでも分かりますけれども、うんうん、ここら辺がもう少しそういう飛行機の上そういうね日々そういう特に航空業界っていうのは安全じゃないとお客さんが来ないから、うん、日々そういうマネジメントっていうかそういう、まあ、管理というよりはどうしたら危機的な状況に陥らないで済むのかとか、うんうん、危機的な状況に陥った時にはこう一人で対処するんじゃなくて、こういくつかのこうメンバーでどういうふうに有効な手を打つかとか、そういうことを常に、うん、研究してるというか、まあ、そういうセミナーとかも会社ぐるみとか会社の中でとか、まあ、その業界の中でとかやっている、うん、そうなので、うん、まあちょっとね、日本の社会に足りないのは、社会というか特に政治とか官僚の世界に足りないのはそういうことなのではないだろうか、うんうん、まあ、この人の、こうエッセイなんですけど、うんうん、ちょっと感じることがあって、うん、ですごい気になったのは、今、そのね、毎日飛行機が安全に飛んでいるのは、うん、それに見合う人的資源の確保、うん、トレーニングメンテナンスにあれをかけているからだ、うん、で給与が良くて職場環境が良く働きやすければ、うん、優秀な人材はより集まってくるはずで、うん、航空会社もかつてはなんですよかつては
怖いねかつてなんだ
はい、この人は2000この本を2001年に、まあ、発表っていうか本として出てるので、うんうん、原稿書いてるの2000年ちょっと前かなって感じなんですよ、うんうんうんうん、かつてはそうして安全を保ってきた、
うん、
で原子力産業もそうだったと思うって書いてあるんです、
うんうんうん、
ところが近年になって航空も原子力産業も徐々に職業としての魅力を失っているのではないかと、うん、でそうすると必然的にあらゆる質が低下していくから、うん、これによって事故も増える、でそんなことを危惧しているって書いてある。
それを2001年に書いてんの。
2001年
か。
ああとか、やっぱね、こういろいろ日々危機とかそういうことを考えてる人は違うなとか、なんかどん、まあ予言じゃ予言、まあそういう現場に生きる人のね、こう生の声っていうのは大切なのかな。原子力産業にはその原子力産業に携わった人そのものがちょっとウェブとかに書いてる文章を読んだことがあるんですけど、
うん、
やっぱ同じようなことを言っていて、
うん、
例えば溶接とかだと、
うん、
腕のいい人は、うん、やっぱり目をやられるんですね。
はいはいはいはい、
強い光を見るから、うんうん、でだんだん見えなくなると、うん、第一線のそういうこういい会社、
うん、
いい工場で働けなくなるので、
うん、
特に原子炉の補修みたいなそういう、
うん、
まあお金はまあ割といい、
うん、
けどまあ危険っていうかね、あんまり人がやりたがらない
人、はいはい、
に来ることになるんですって、
うん、
だからその人いくら腕が昔良かったとしても、うん、そういう人職人さんがやってるわけだったり、
うん
うん、あともっとひどいのはもう溶接じゃないとか、
うん、
そういう例えば専門的なね、
うんうん、
こうあれが スキルが要求される職業をかじっただけっていう。プロじゃ、僕プロじゃないからって言ってる。あの人が、あの、実際人手不足っていうか、あんまりやりたがらないから雇われてやっていることがあるので、設計図上とか規定上、あの決まり上では非常に厳しい基準が課せられていて、その通りにできていればそりゃ丈夫だし、その 何脈があるとかね、耐えられるかもしれない、でも実際はそういう、あの技術者がその 100% の腕前でやっているとは限らないので、あの怪しいと言っておりまして、
はあ、いや、なんか飛行機乗るの怖くなるね。
そうです、まあ、飛行機も実際この間あの空中で1回転みたいなのがありましたしね。
え、そのそれ知らないよ。
あ、そうですか。
おお、ね、何それ。
去年の、暮れですね。
そうな
の。そのこう内田さんがいらしたあのアナなんですけど、全日空なんですけど、副操縦士が操縦してて、機長トイレに行ったんです、
はいはい、
で、今あの2人だけなんで、1人が出た時には、ロックされる、ロックするんですよ、内側から。
はいはいはい。
機械というかあの、操縦席から手の届くところにあるロックボタンを回すんですけど、あの右だったかな、まあ、例えば右っていうことで、あのボタンっていうかノブ、をあの右半、例えば半回転してロック、オンで半回転、左に半回転させてロック、あの解除するじゃないですか、ところがね、それがそのあのスイッチがついている、パネルの、まあ、15センチぐらいかな、あの離れたところに、形と大きさとかは違うんだけど、やっぱりノブがあって、それはあの飛行機の、垂直尾翼の、まあ、角度ですね、右に旋回するとか、あのの、の自動操縦装置のノブあるんですけども、機長が帰ってきてから入れ、トイレから帰ってきてから入れてって言って合図するじゃないですか、開けようとして、この回転する、そっちのロックじゃなくて、自動操縦装置の、その機体の傾きなんですよ、右から左に、それを、半回転させちゃったんで、一気に90度バンクっていう、あの自動操縦装置は、まあ、そういう風にしろとされた、あの指示されたので、そのままもうあの90度バンクでこういわゆる急降下状態です、その時もほとんど裏返しに近い状態
になったの。へえ、
いうことです。だからあのなんていうの、こう G すごいかかっていて、まあ、あの機長とかもなかなかその操縦席に入れずっていうか、まあ、副操縦士は自分がやったことですけど、急に機の姿勢が変わったんで必死にリカバリーしてたので、あの機長が操縦席にたどり着いた時には、まあ、ある程度安定してたらしいんですけど、あの実はそういうことがありまして、まあ、もう単純ミスとしか言いようがないですよね。それはでもあのそういうこともありました。
そうなんだ。それニュースになったのそれ。
あ、なりました。もう大事です。
知らなかった。
まあ怪我人出なかったから。
でも機長が歩けるぐらいって言ったらさ、もうみんなシートベルト外してる人とかも
いたのかな、
いるような状態の時ってことでしょ。そう
ですね、でも確かでも幸い客室乗務員とか、まあもしかしたらあのなんかかすり傷ぐらいはあったのかもしれないですけど、そんな大きな怪我も
なかった。不幸中の幸いだね。
まあ、ほとんどなんもう映画のパニック状態
だよね。
ような状態に近いんですけど、まあ、結局その辺の話もね、やっぱり内田さんのこう本なんかには時々描写があって、やっぱりコンピューターを使った、やっぱりシミュレーション なんですね。で、非常によくはできているんだけれども、うん、みんな同じところで間違ったり、同じ勘違いをしてたりするっていうんですよ。
うん、
それで、今日、トレーニングを受けた人。うん、で、まあ、まだ内田さんとかが、うん、自分でやった、修行時代といいますか、うん、パイロットに なり始めた時代っていうのは、こう、自問候補って、地面、
うん、
川とか山とか見ながらとか、
うんうんうん、
まだそういうことが許されてた時代だったりして、うん、こう、パイロット、機長も、なんていうんでしょう、親分みたいな感じ、
うん、
会社組織っていうよりは、一種職人としてのチーム、
はいはい、
そういうコミュニケーションの割と、まあ、密っていうかね、うんうん、そういう状態での仕事場だったので、うん、経験、いろんな経験とかそういうのを、まあ、今も当然それはやってるんですけれども、
うん、
そういう、こう昔こんな、こういう時はこんなんでこうだったんだけど、こうしたらこうだったよっていう、そういうこととかがね、
うん、
直に受け継げられるんだけど、今はそういうことあんまりないんだよねっていうようなことが、うん、書かれてますね。
あ、そうなんだ。
まあ、その航空関係の人は原子力のことを言うっていうことをちょっと面白いなとは思ったんですけど、
うん、
時々この方の本には、あと、まあ、国境線の話とかですね、
うん、
非常に現実的な、こう、まあ、下手をすれば打ち落とされるわけなので、
うん、
現実的な考え方とか、じゃあ実際はどうしたらいいんだろうかとか、そういう問いかけとかですね、
うん、
まあ、いろいろ示唆に富む、
うん、
エッセイが貴重かなとアナウンスという本です。ちょっと、まあ、雰囲気は随分違うんですけど、やっぱり航空会社っていうのも一種 の NASA みたいな感じであったりして、官僚対、官僚というかね、官僚的なもの対、現場の人間っていう対立だったり、こうチームだったりとか、そういうものも見え、やっぱりこう質は違いのありにあるのが、まあ、共通してるんで、まあ、ちょっと今回このだいぶ話は違うんですけど、はい、
なるほどね、
掛け合わせてきました。
いや、まあ、なんかさっきのね、前半の話でやった5000ドルケチってシミュレーション買わないとか、あ、想像を絶するというかね、
うん、
なんか
ね、
実際どんな状況でやってるかっていうのは、まあ、こういう風にしてみると本当に分かってないっていうのはあれだし、なんかイメージで言うとね、そんな5000ドルぐらいのものをケチるような状況なんて宇宙行くのみたいなあるじゃないですか。
まあ、宇宙に行くのは、ね、自分じゃないからじゃないですか、そのケチった人
は、うん、だからそれもさ、結局そのさっきの原子力のとこ戻せばさ、うん、
はい、
現場で何かするのはっていう官僚的な立場の人がですね、とか、
そうですね、
まあ、ちょっとしたことをこうケチるとか、その、手を抜くとか、そういうさっきの職人さんのこともそうだしさ、そういうことで、要は結局現場の人っていうかね、その、まあ、今回の原発では福島の人たちがとか、まあ、でも日本全国民全部だよねっていうか、もう世界レベルでの問題になってるわけじゃないですか。
そうなんですよね。まあ、そのね、官僚というのはどこの国でもっていうところからしてみると、まあ、官僚、その一人一人は、ね、普通そんな悪意を持ってる人じゃないかもしれないけど、なんか組織になった途端になんか変なことになるというのは、古今東西、問わずらしく、どうしたらいいんでしょうねっていう感じになってしまいます。
やっぱこのシステム的システムになった時にどうなるかとか、もうその危機管理能力っていう、ね、言葉も出てきてましたけど、実際そういう風にシステムになってきた時に人がどういう対応をするのかっていう、それこそシミュレーションしてね、
うん、
こう1人がパニックを起こして それにこう釣られてとかっていうこととかっていうのは、そういうシミュレーションとかってちゃんとできてるのかなっていう気もするし、怖いのはこのかつてはっていう言葉が
かつてはそうです2001年でかつては
2001年でかつてはって、じゃあ今はってもう明らかにダメなんだねっていうのを示唆してるようなもんじゃんっていう気は、
まあ、ね、うん、まあ幸い、まあ大きな事故は起きてはいませんけれども、
まあ、
細かいトラブルは入院はありますので、ね、うん、
まあなんか格安ピーチでしたっけとかも出てきてますが、まあでもあれだよね、なんだっけ北海道の保育やつ、
エアドゥですか、
エアドゥか、
はい、
あそこら辺の時もなんかすごく言われたけど、エアドゥでなんかトラブル多分聞こないよね。
まあそうです、飛ばないっていうトラブルはよく聞きます。
あ、そう
ですね、機材がないっていうか、そのまあ弱小なところなので、ね、揺れてしまうとかいうのは聞いたことは、まああれあそこもでも確かやっぱりその乗務員の管理の問題でだいぶこうい
ろいろあるの、
うん、指導を受けたと思いますね。
あ、そうなんだ、そういうのあるんだ。
やっぱり新聞に出てたと、新聞ネタになったことはなんかあったような気がしますね。まあでも最近全日空も全日空とか日航問わずですけど、飲酒並みとかありますから、ちょっと飲酒は勘弁してほしいよねというか、まあなんかちょっとそれこそそのね、給与が良くて職場環境が良くっていうのがまずそこから削られてるのかもしれない。もうそうすると愚痴で酒でも飲むかっていう話になるのかもしれない。
まあ本だよね。それこそだからパイロットってなんか高級取りみたいな、僕らのね子供の頃って憧れの職業とかさ、はい、まあ、頂点みたいなところのイメージがあった
けど、まあそうだよね、男の子系がそう
でもそういうことがあったから今のこの地位をっていうふうに思ったら、やっぱりいい加減のことできないとか、そういうあれがそういうところでも保たれてたのかもしれないよね。
そうですね、
うん、まあ慣れてきておかしなことしちゃう人もいるのかもしれないけど、
どうなんでしょうね。まあ、はい、内田さんはまあもう亡くなって数年なんですけれども、うん、まあまあ、こういうプロフェッショナルの方がまだまだいっぱいいてくれればいいなとは思いますし、まあ自分の生活の中でもちょっとは考えようとまあ思います。なんて言うんでしょう、こうちょっとしたことで、先を見ないでなんかやってしまうとか大丈夫だよってやってしまうようなことが多々あるそこはちょっと、
そうね、これもあんまり人のこと言えないからまあね、確かにそういうところは注意していかないといけないんでしょうけどね。まあでもなんかこう自分、まあ自分っていうとすごい自分大好きになっちゃうけど、まあ、命を預けるようなねこととか、その生活環境を託す人たちってなんかもう当たり前にやってくれるみたいなのがね、
うん、
原子力にしても、まあ、安全に利用してくれるとか、
うん、
飛行機だったら安全に届けてくれるみたいな、そういうのが、
うん、
まあ、当たり前でいてほしいけど、そういうのが崩れてきてるっていうのもあるかもしれないし、
そうですね、まあ、内田さんはそのこう状況がどこまで悪化しているのか、まず それの判断ができないとダメっていうことをはっきりと言っていました。
うん、
まあ、なかなか難しいですけど、しょうけど、なんかでもちょっと最近のこういろんな社会情勢を見ると、やっぱり状況をちゃんと判断している人が逆に風評被害だとか言われるかもしれないし、
うんうん、
まあそこら辺がね、どこまで、基準にしたらいいのか っていうのが分からん、見えない時代なので、うんうん、やっぱり自分なりの何か武蔵っていうのは、
やっぱりそこなんだよね。
絶対必要なんだなって思いますし。
ね、結局もう今いろんなメディアからの情報とかっていうのもやっぱ広告に、うんうん、いろんな多角的に見なきゃいけないとかそういうこともよく言われてますけど、はい、なんかなーっていう気はしますけどね。
そうですね。まあちょっと、まああと何十、まあ、20年とか30年とかいうスパンなの、うん考えろと言われてもせいぜい 2,3 日ですって感じです。まあ、頑張ってみたいと思います。まあ、読み物としてはちょっとしんどいんですけど、うん、こう宇宙好きな人はまあ読んでる人も多いかと思いますが、うん、まあ、飛行機に乗る前に機長からのアナウンスは面白いと思います。あんまり怖いことは書いてないんで。
あ、そうなんだ。
十分怖かったから。
まあね、ちょっと興味のある方はぜひ、
はい、
俺もちょっと読んでみたい感じがしましたけどね。はい、ということで、今週は、そもそも読んだ「見る宇宙ステーション悪夢の事実」
真実
かな、はい、ブライアン・バローズさん、
はい、バローさんですね。
バローさん、
バロー、はい、
バローさんの、
はい、
と、内田
元木さんです、
はい、機長からのアナウンスのご紹介でございました、はい、ぜひ興味のある方は読んでみてください。そしてまたこんな感想を持ちましたみたいなのをね、メールでいただけると、
はい、嬉しいです、
嬉しいですね、はい、はい、ということで、お届けしました。ただいま、来週は、私が、この配信してる頃には東北に行っております。はい、宮城県の方ね、石巻市とか、
はいはい、
前回行った時が女川の方とか僕見れなかったんで、
あ、はい、
今回女川行って小鹿半島に回ってとかっていう予定で、
はい、
行ってまいりますので、はい、帰ってきた日が収録なのでちょっとどうなるか現地でちょっと、未確定な部分も若干あるんですけども、帰ってきたその行ってきた直後でいろいろと見てきたもののお話ができればと思っております、はいはい、ということでお届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週。